キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
東京で太陽光が義務化されるということなんですけども、太陽光を販売していらっしゃる辻先生にとって嬉しいお話じゃないんでしょうか。
まあね、東京だから遠いところだから、まあ、関係ないんじゃないのかっていう話なんですけど、まあ、じゃあ東京にうちがね販売店があったとしたら、まあ、嬉しい話かっていうと、まあ、そうでもないかなっていうふうに僕は思っています。そのまあ義務化になると、まあ、あんまりいいことがないかなっていうふうにも思っていますし、その太陽光の義務化っていうのも、そのあるその大手のハウスメーカーはやってくださいねと、なんかあの基準があるわけね。でその中小企業というかちょっとちっちゃめっていうかね、工務店とか多分あのビルダーさんと言われているタイプはその対象にならないと思うわけね。義務化にはならないと思うわけ。あの大手のハウスメーカーはやってくださいね。なんか50社あるらしいんですけど、東京都では、まあ、条件があってね、その年間どんだけ以上やっているハウスメーカーはその、ね、一戸建てに関しては太陽光義務化してくださいねっていう話ですから、太陽光をまあ基築住宅向けに販売している僕たちにとっては、まあ、あんまり美味しい話ではないのかなと。まあ、もう小さいね工務店さんとかと提携しているっていうんだったら、まあ、来るかもしれないですけど、今その新築で太陽光をつける人ってものすごい減ってますからね、昔と比べて。でじゃあなんで東京がそんなことを言っているのかと。でその東京でやった波っていうのは、もしかしたら、まあ、5年後とかそのまあ大阪とかね名古屋とかにも来るかもしれないし、あのまあね8年後7年後10年後とかにもしかしたらその田舎の方にも波及が来るんじゃないのかみたいな、まあまあ地方だったら、まあもしかしたら大阪名古屋では2年後3年後に来るかもしれんしね、もしかしたら5年後にはこの田舎の方にも来るんじゃないのかなっていう感じでもあります。はい、来るかどうかわからないですけど、まあ東京でもしそれが義務化がね、あのまだ検討中ですけどね、反対している方もいらっしゃるんですけど、もし本当になったら、まあもしかしたらねこっちの方にも来るんじゃないのかっていうのはあるかなと。でもそれは僕たちにとって嬉しい話かっていうと、そんなに、まあ、メーカーは嬉しいと思う義務化になるとね、メーカーは嬉しいと思うんだけど、あの太陽光メーカーはだけど、ハウスメーカーに関して言えばあんまり嬉しいとは思わないんじゃないかなと。だってその太陽光の費用を誰が負担するのかっていうと、もう2人しかいないわけじゃない。一つはお客さん、施主さんで、もう一個はその会社、企業、ハウスメーカーが負担するのどちらかになるわけね。まあ補助金が入るんだっていうんだったら、その補助金はその東京都の方が税金として賄うっていう話になってくるとは思うんですけど、まあどちらにしろね、そのもともと太陽光はいらんねやと、普通に家建てたいんやっていう方は太陽光義務化になっちゃったら太陽光つけるんかいみたいな。で東京都はその100万から150万、約150万円の太陽光つけてくださいねっていうふうに言っているわけね。でそれは15年で元が取れますよっていうふうに言っているので、お客さんからしたら、まあね、30年ローンを組むことを考えたら、35年ローンを組むことを考えたら、ね、あの最初からつけたら15年で元が取れますよっていうんだったら、別に、まあ、悪い話ではないのかなと。でもじゃあハウスメーカー側、あの企業側、会社側はどう考えるかっていうと、その例えば会社側が負担しますっていうふうにそのなってしまった場合、あの価格競争とかで太陽光はあくまで オプションになるんですよ。新築住宅にとって太陽光発電はメインの商品ではないわけね。あくまでも住宅の1オプションとしてなるわけだから、ものすごく価格が下落していきますよと。で、実際に100万から150万ぐらいで販売されるであろうというふうに言われていますし、そうなったらどうなるかっていうと、もうコストダウン、徹底的なコストダウンがね、されてしまうので、例えば海外製だとか、もうその激安商品に流れていってしまう可能性がありますよということね。だからね、まあ、うちみたいなその基築住宅向けで太陽光をその商品として売りたいと、メイン商品として売りたいというふうになった場合は、まあ、ぶっちゃけあんまり嬉しくはないかなと。まあ、それに、ね、新築は義務化になりましたけど、その基築の昔からある家はじゃあ義務化になるのかというとならない場合が多いからね、まあ、これってまあ基築住宅向けで販売している僕たちにとっては、まあ、そんなに今美味しいなとかっていうのはあんまりないかなっていうふうに思います。はい。まあ、ただその東京がじゃあなんでその、ね、太陽光義務化にするのかっていうと、まあ単純にね、温暖化してるんですよ。温暖化していて、その日本はね、まあ、地球もそうなんですけど、暑くなっていきますよと。で、まあ、2030年やったかな、その35年とかに、その CO2 をね、なるべく減らすっていう、なんか 0% とか、なんかそんなんなんかやってるらしいのよね。それにめがけてやっていくわけね。で、それとは関係なくても、単純に電力不足ですよと。今回のね、事態、電気が足りなくなってきましたよとか言って言われているわけですから、そのなんか電力需給逼迫注意報みたいな、そんなんがあったらしいのよね。で、そういうのをその電力が足りないから節電してくださいねと、じゃないと停電になってしまいますよということを言っていたわけね。でも、その猛暑日が続くわけだから、その熱中症とかに気をつけて、やっぱエアコンつけてくださいねとも言うわけよね。だから節電も考えてやってくださいねみたいなことを言っているわけなんですよ。で、今回その物価の値上げ、その電気代の値上げですね、円安とかによってその、まあ、火力発電に頼っているわけですから、日本は約8割が火力発電なわけですから、その、まあ、ロシアとかロシア のウクライナの侵攻とか、その円安の影響によって電気代値上げしていくわけですよ。値上げって決定しましたからね。はい。8月、東京電力だとか、その中部電力やったかな、確か、それ8月値上げするって言ってますし、うちが住んでるその関西電力だとか、そっちの方は中国電力もそうだったと思いますけど、もう7月から値上げするっていうふうに言っていますからね。値上げしてってるんですよ。だからそういうのは、今回だけか、今回のその特別な事態っていうのはこれっきりかっていうとそうじゃないわけね。もう毎回続くわけで、温暖化していってます。地球は暖かく、日本は暑くなっていってるわけで、今年だけが暑くなって来年からは涼しくなるのか、まあなんかね、氷河期とかでね、2040年からなんかちょっと忘れちゃいましたけど、その近い未来に日本は氷河期が訪れるとか言われてるかもしれないですけど、その基本的には温暖化があって、そのね、暑くなっていますよね。暑くなってたらみんなエアコン使えますよ、みたいな。で、電力不足ですよ、みたいな。みんな電気使うからね。電力不足ですよ、とね。そのもう物価が値上げして、電気代値上げしていきますよ、っていうことですので、そういう事態が、これから毎回、毎年続きますよ、と。頻度は高くなっていきます。多分冬場になったら冬場で、暖房を気をつけてくださいねとか言って言うと思うわけね。何度も起きることを考えたら、その太陽光で少しでも電力をそのまあ強化するっていうかね、電力不足をなんとかカバーするみたいなことを考えているわけだと思うわけね。だから今回はこれっきりじゃないですよと、これからもずっと続くぞっていうことを考えたら、太陽光発電だとか、まあもし万が一停電になった時とかを考えたら、蓄電池っていうのもね、その、まあ、電力需給逼迫とか、このピークをね、なんとかこうずらすっていうのが蓄電池の役目でもありますから、まあ、そういうのもあると、まあ、いいのかなっていうふうにも思いますけど、じゃあ、ね、実際どうか、だって日本は今ね、デフレですから、賃金が上がらないっていう状態で、物価だけがボンボン値上げしていってるわけですから、 まあまあ、ね、厳しいなというふうに言われているわけね。その中でその太陽光蓄電池、ね、何百万するもの買ってくださいねとかって言われても、なかなか財布の紐が開かない、元取るのに15年もかかるのなんて言うわけですよね。だって10年かかりますよって言ってても、10年もかかるんでしょっていうのが普通の人です。はい、年利 10% ですよ、10年で元が取れるってことは年間利回り 10% っていうことなんですよって言ってても、何それ分かんない、もう10年もかかるの元取るのに、そんなの嫌だよ、3年5年で元取りたいんだよっていうのは普通の人の感覚です、おそらく。そんなのありえないんですけど、普通にありえないですね。株だとかいろんな投資をやったとしても、年間利回りっていうのは株で言ったらね、平均でならすと 6% ぐらいっていうふうに言われてるわけね。6% とか 7% ぐらいっていうふうに言われてるわけですよ。投機とか、なんかそっちのこうリスク背負ってやるっていうふうになったら、もっともっと利幅は高いんでしょうけど、でもなくなるっていうね、ゼロになるっていう可能性もあるわけ、ね、だからそういうのじゃなくて、普通にもう音がちゃんとに取れていくやつっていうと、年間利回り 10% もあるよっていうのはすごいことなんだよね。年間利回り 6% なんかもすごいことなわけね。だけど普通の人それ分からないから、もう10年もかかるの、15年もかかるの、そんなの待ってられないとか言っていうのは普通の人の感覚ね。だからそんなに太陽光が普及していかないっていうのはそういうところにあるわけですよ。普通だったらやった方がいいなと思うわけですけど、だけどあくまでも新築のハウスメーカーにとって太陽光発電っていうのはメインとなる商品ではなくて、あくまで1オプションになってしまうわけですから、これは新築の住宅を売る時の足かせだっていうふうに思っている営業マンが多いと思うわけですよ。お客さんも太陽光つけるぐらいならね、例えばなんか、なんだろう、もうちょっとグレードを高くしたいとか広く取りたいとかっていうふうに思うのが、まあ本音かなっていうふうに思いますので、もうちょっとね、その余裕がある方は太陽光っていうふうに なるんですけど、でも多分普通の人はそういう感覚にならないと思います。太陽光いらない おまけだとか、オプションだみたいな、できればその分150万浮くやないかいとか言って思っちゃうと思うんですよ。その新築の家は買うときっていうのはそういうふうになっちゃうと思うんですよ。その電気代のランニングコストとか一切考えずに、そういうふうにイニシャルコストばっかり考えてしまうとかいうのがあるのかな、住宅ローンばかり目に行ってしまうっていうのはあるのかなっていうふうに思いますから、まあまあまあ、でもまあまあ営業マン次第やけどね、そんなのは。上手な営業マンがやったら太陽光つけた方がいいなっていうふうになりますし、でもね、太陽光発電ってもうめんどくさいし、ね、補助金があったら申請もしなきゃいけないしってなると、住宅の営業マンからすると太陽光ってほんまめんどくさい商品やわこれとか思ってるっていうのが本音だと思いますからね。でもこの流れって僕は続くんじゃないかなというふうに思うわけね。まあ、B2B 法人営業、 B2C 個人宅向けみたいな、でもね、健康食品とかでそのメーカーが直接売る、そのダイレクトに販売する D2C とかっていう言葉もあるわけね。メーカーがダイレクトにお客さんに直接販売するっていうダイレクト販売っていうのが、ね、通信販売だとか、例えば、ね、いろんなところで出てきてるわけですよ。例えば、まあ、有名なところで、まあ、インターネットを介してその、まあ、ナイキだとかね、アンダーアーマーとか、まあ、アディダスとかプーマとかもメーカーが直接販売していってるわけね。そのアルペンとかヒマラヤとかを通さずにみたいな、しかもすごい割引でみたいな感じでやってしまうわけですよね。アウトレットとかもあるわけですから、そういうふうに、まあ、時代の流れ的にもそのメーカーが直接ダイレクト販売をしていくっていうのはありえるんじゃないかなっていうふうにもちょっと思ったりするわけね。でその時にその価格 その、まあ、競争がね、まあ、激化していくっていうのはあるのかなっていうふうに思いますから、まあ販売店側、代理店側からすると、特約店側からすると、あんまり嬉しくない、まあ、流れっていうかね、嬉しくない話が来てるのかなっていうふうにも、まあ、思いますけどね。まあ、ただ、新築住宅に関して言えば、太陽光発電、まあ、蓄電池もそうなんですけど、太陽光蓄電池っていうのは、オプションになる邪魔者な商品みたいな感じで見ている営業マンが多いと思うし、そういうふうに見ているお客さんもいてると思うのよ。だけど、鬼畜のリフォームとかになってきた瞬間に、一気にその商品そのものを販売しなきゃいけないっていうふうになると、オプションからそのメイン商品に変わるわけですから、そのハウスメーカーで蓄電池を買うとなるとめっちゃ高いんですよ。ね、ハウスメーカーでリフォームをお願いしたらめちゃくちゃ高いわけね。外壁塗装とかも頼んでもめちゃくちゃ高いわけですよ。 だからそこにちょっとまあ勝機があるのかなというふうにも思いますので、その新築住宅でオプションとされてしまうと価格は下落していきますよと。だけどその鬼畜 の, そのリフォームっていう部類に入ってくると、それがメインの商品になってくるので、まあ勝機があるのかなみたいな感じで考えていますね。だから東京で太陽光義務化になって、これが全国に広がっていくといいですよねなんてこう言われるわけですよ。でも僕は個人的には全然嬉しくありませんと。太陽光が義務化になるって言っても、それは僕にはほとんど関係ないからですね。そのハウスメーカーはハウスメーカーで、あの、ね、メーカーと直接やり取りするとか、もっともっと安いところをやってくるとかになってくると、ね、そのうちを挟んでやるとかになってくると、ね、メーカーが直接やる方が安に決まっているわけですから、うちの方は全然関係なくなってきますよみたいな感じですからね。もう販売店と客店からすると美味しくありませんと。だけどリフォームとして販売する場合はまだ勝機はあるのかなと。そんな感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。